すごい医療ベンチャー。今回はスリープウェル株式会社をご紹介します。所在地は郵便番号 531-0072 大阪市北区豊崎 3-20-9 3A ビル7階。URL は https://sleepwell.co.jp/。2010年設立。自分の持っているスキルやニーズや経験則に基づいて、社会課題を解決したいとの理想を掲げ、医療機器、小型睡眠脳波計、スリープスコープの製造・販売、睡眠脳波などの生体情報の受託解析を行う。病院の人間ドックでも10カ所以上で導入実績がある。スリープスコープのここがすごい。睡眠時の脳波を在宅で簡単計測、PSG 検査と同等の精度で睡眠の質を客観指標で数値化する。睡眠脳波を在宅で簡単かつ正確に測定、治療、研究、商品開発に貢献中。自宅で手軽に負担なく睡眠状態の把握が可能に。近年、仕事のパフォーマンス向上の観点などからも注目を集めている睡眠。この睡眠の状態を科学的に把握するためには、睡眠中の脳波を測定する必要があり、そのための検査として、昼夜睡眠ポリグラフ検査、PSG 検査があります。この検査では、脳波に加えて、眼球運動や心電図、筋電図、呼吸曲線、動脈血管、酸素飽和度などの生体活動を測定することができ、睡眠時無呼吸症候群をはじめとする睡眠障害の検査に使われています。その精度は非常に高く、睡眠状態はもとより不眠の原因を判別することも可能です。ただし、PSG 検査を受けるためには一泊入院が必要な上、装着中の違和感が強すぎるため、睡眠検査でありながらなかなか寝つけないという課題もあります。そうした不都合を解消すべく、スリープウェル株式会社が開発したのが、小型睡眠脳波計、スリープスコープです。これは、額と耳の後ろに2つの電極を貼り付けて、2点間の電極の電位差から脳波を測定することで、簡便に睡眠の質やリズムなど、被験者の睡眠状態を把握できるという装置です。なお、スリープスコープと、PSG 検査の比較研究を行った結果、その一致率は 86.89%、カッパ値 0.753 と、その精度は実質的に一致している結果になったとのことです。なお、カッパ値、カッパ係数とは、自由回答やインタビューなどの分類の信頼性や一致度を表す値。カッパイコール1の場合は完全な一致。0.81 以上はほぼ完全な一致。0.61 から 0.80 の間にあれば実質的に一致しているとみなされる。スリープスコープは手のひらサイズのデバイスなので携帯が可能です。また簡単に負担なく装着でき、自宅でも PSG 検査と同等の精度を誇る検査ができるのが大きな特徴です。自分は不眠症だと思い込み、医療機関を受診している患者さんは少なくないように思います。しかし、医師も問診だけで患者さんの正確な睡眠状態を把握することはできないものの、PSG 検査を行うのは大変というのが実情です。自分は眠れていないと思っていても、実は眠れている人、あるいはその逆の人は大勢いると思います。血圧や血糖値のように、睡眠状態を簡単に計測できるようになれば、科学的根拠に基づいた不眠症治療が可能になります。保険収載されていないため、現状は保険医療においては使えませんが、データを積み重ね、今後は不眠症の検査などにスリープスコープを使えるようにすることを目指しています。と、同社代表取締役の吉田正樹氏は説明します。睡眠脳波を使って、うつ病の兆候を評価する。 同社では睡眠時の脳波データについて、健常な日本人5万人分に加えて、糖尿病やリウマチ、パーキンソン病、うつ病など内科疾患から精神疾患まで幅広い疾患の患者の2000人分を蓄積していて、これらのデータをもとにした睡眠脳波解析プログラムも開発しています。現状、医療機器として保険収載されていませんが、人間ドックや医療機関での健康診断や大学での研究、睡眠を改善する機能性表示食品のエビデンス取得や、睡眠薬、中枢薬、鎮痛剤などの効能の評価など、睡眠関連の製品を開発するメーカーの商品開発のサポートなど、350箇所以上で使われているそうです。吉田氏は、南極基地や国際宇宙ステーション、3000メートル以上の高地などでは、PSG 検査は難しいため、越冬隊員や宇宙飛行士の睡眠状態の計測にも、スリープスコープを使っていただいていますと話し、次のように続けます。健常者と内科系疾患の患者の睡眠脳波を比較したところ、違いはほとんどありませんでした。しかし、精神疾患の患者の睡眠脳波には大きな違いが認められました。脳波は、うつ病の兆候を評価する重要なバイオマーカーになると考えています。同社では、この睡眠脳波を用いたうつ病の客観的評価法を確立するため、国立研究開発法人、日本医療研究開発機構、AMED、Japan Agency for Medical Research and Development のプロジェクトとして、2016年から18年にかけて、滋賀医科大学と日本大学、スタンフォード大学の3大学において研究を実施し、臨床データを採取しました。すでに、うつ病患者特有の脳波の波形で、日米欧のパテントも取得しています。さらに、今年度の AMED の移行連携、人工知能実装研究事業に採択され、今年4月からは、国立精神神経医療研究センター、日本大学、東京女子医科大学と共同で、さらなるうつ病に関する研究開発を進めています。最後に今後の展望として吉田氏は、睡眠は健康との関係性が深いにもかかわらず、これまで食事や運動のような介入があまり行われてきませんでした。その大きな理由としては、カロリーや運動量のような定量的な数値の把握が難しかったことが関係していると思います。スリープスコープを普及させることで、不眠治療とうつ病治療の質の向上に貢献していきたいと思います。と語ってくれました。以上、すごい医療ベンチャーでした。